聖書をお読みいたします。新約聖書使徒言語録15章1節より11節までをお読みいたします。新約聖書の242ページ、使徒言語録15章1節。ある人々がユダヤから下ってきて、モーセの習慣に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと兄弟たちに教えていた。それでパウロやバルナバとその人たちの間に激しい意見の対立と論争が生じた。この件について使徒や長老たちと協議するためにパウロとバルナバ、その他数名の者がエルサレムで下ることに決まった。さて、一行は教会の人々から送り出されて、フェニキアとサマリア地方を通り、道すがら兄弟たちに異邦人が改宗した次第を詳しく伝え、皆を大いに喜ばせた。エルサレムに到着すると、彼らは教会の人々、人たち、長老たちに歓迎され、神が自分たちと共にいて行われたことをことごとく報告した。ところがファリサイ派から信者になった人々が数名立って、異邦人にも割礼を受けさせてモーセの律法を守るように命じるべきだと言った。そこで人たちと長老たちはこの問題について協議するために集まった。議論を重ねた後、ペトロが立って彼らに言った。兄弟たち、ご存知の通り、ずっと以前に神あなた方の間で私を選びになりました。それは異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようになるためです。人の心をお見通しになる神は、私たちに与えてくださったように、異邦人にも聖霊を与えて、彼らをも受け入れられたことを証明なさったのです。また彼らの心を信仰によって清め、私たちと彼らとの間に何の差別もなさいませんでした。それなのになぜ今あなた方は、先祖も私たちも追い切れなかった首輝きを、あの弟子たちの首にかけて、神を試みようとするのですか。私たちは主イエスの恵みによって救われると信じているのですが、これは彼ら異邦人も同じことです。先に召された聖天使のお名前を呼び上げ、その兄弟姉妹を今覚えたいと思います。
聖天使の名前を呼ばせていただきます。はじめに3名の教職、続いて信徒、会友の順にお呼びいたします。継承を略させていただきます。本田陽一、安倍吉宗、西堂昇、
先に召された聖天使の方々と一緒に、私たちは今この礼拝を捧げております。キリスト教信仰、私たちはその信仰において一つである。それが教会の考え方です。それではその信仰というものは一体どういうものであるのか、お空の彼方に神様がいる、そう思うことが信仰なのか、死人がよみがえる、そう、それが本当だと思い込むこと、それが信仰なのか。確かに表現上そういったものを教会は信仰、それを信じましょうと言ってはきました。ですけれども、そういうお空の彼方にある白いひげを生やしたお方がおられるとか、死人がよみがえるとか、それが本当の意味では信仰ではございません。それでは誠の信仰というものはどのようなものか、それを今日はこのご一緒に読んだ使徒言語録の一つの場面から共に考えたいと思っております。その前に、キリスト教、その前身であるユダヤ教、それにまつわる旧約聖書、新約聖書、教会が大事にしている聖書というもの、それは一体どのように成立をしたのかということを、まず皆様に お話をしておかなければならないかと思います。それは同時にユダヤ教の成立、キリスト教の成立と同じことでございます。キリスト教、ユダヤ教、旧約聖書、新約聖書、それはどのような時にどのような状況で成立をしたのか。今から2500年前、ユダヤ教、旧約聖書というものが急激にまとめられました。今から2000年前、キリスト教、その礎である新約聖書が、それも急激にまとめられました。2500年前に成立したもの、書かれたものはそれより古いものももちろんあります。もちろんありますけれども、2500年ある出来事を境に、それまでちりぢりになっていた書物を整理し、あるものを残し、あるものを捨てていこう、そういう決断をし、聖書、旧約聖書、ユダヤ教というものが成立をします。2000年前もまた状況は同じです。たくさんの書物はありましたけれども、その書物の中からこれを残そう、これを捨てていこうという、そういう編集作業が行われました。2500年前、2000年前、何があったのか。戦争がございました。2500年前、バビロニア帝国とイスラエルは戦いました。2000年前、ローマ帝国とイスラエルは戦いました。戦争があり、どちらもイスラエルは負けました。敗北をし、捕虜に連れて行かれ、50年以上異国の地で奴隷生活をする、それがユダヤ教、旧約聖書が生まれた背景でございます。一方の新約聖書、ローマ帝国と戦いました。こちらも戦争で負けました。その結果、彼らは自分たちの住んでいた場所、そこを追い出されました。そしてそれはもはやイスラエルと名乗ることもできずに、他の異国の国々、異国の者たちがそこに移住をしてきて、帰る場所もない、帰らせてももらえない、世界中にちりぢりになっていったというのがユダヤ人の歴史、その時にまとめられたものが新約聖書、キリスト教でございます。キリスト教、ユダヤ教、それは一体どのような時にまとめられたのか。それは戦争で負けた時です。戦争で負けた、それは単に戦いに敗れた、判定で黒星がついた、それだけでももちろん悔しいことではございますが、戦争で負けたということは、皆様も第二次世界大戦、そのようなことをご経験なされている方もいらっしゃると思いますけれども、その時の戦争で負けたという体験は、根底が揺らぐ、土台が崩れる、底が割れる、そういう体験でございます。信頼していたものが真実ではなかった。頼っていたものが本当ではなかった。何も信じられない、何にも耐えることができない、そして自分たちの未来を思い描いても輝かしいもの、信頼できるもの、希望を持てるもの、それが何も見えない、それが戦争で負けた時の、言うなれば常識的世界観でありましょう。イスラエルはそういう荒廃した中に置かれました。今日読んだ使徒言語録、これはパウロという人物を今のこの場面では主人公にして記されておりますが、実際にこの使徒言語録が記され、最初の読者たちに読まれたのは、まさに戦争で負けたその直後ではないかというふうに考えられています。ローマ帝国との戦いに敗れ、エルサレム神殿が壊され、自分たちが頼りにしていたものが全部崩壊をした。私たち3月11日に体験したときに、このようにつぶやいたのを覚えているかと思います。神などいない、キリスト教信者であって、仏教徒であろう、どのような宗教を信じているものであっても、そして 宗教を全く持たないものであっても、あの311の悲惨な状況は神などいない、そういう体験でございました。神様がいるのなら私たちを守ってくれるはずではないか、神様がいるのならどうしてこんな悲惨な悲しい目に私たちは遭わなければならないのか、神様は私たちの味方ではないのか、神などいない、誰しもがそうつぶやきました。ですけれども、それはあの311に初めて人間がつぶやいた言葉ではございません。2000年前も2500年前もイスラエルの民は神などいないと心の底から思いました。神などいない、そういう時にこの今日読んだ聖書は記されています。神などいないと思っているものを相手にこの聖書は書かれ、神などいないと思っている者たちがこの聖書を読みました。一体彼らはこの聖書をどのように読んだのでありましょうか。物語としては単なる使徒と呼べれるイエス様の直弟子たち、その者たちにまつわる者、それが集まって会議をした。異邦人にも福音が伝わった、それをどのように受け止めるべきか、それを会議をしたという、そういう話になっておりますが、最初の読者たちはこれを単なるある会議の話とおそらく読まなかったでありましょう。そしてその後の教会もこれをある一時期の会議の記録としては読んできておりません。ではこれをどのように読んだか。今日の話はある意味では大変単純です。異邦人が神の言葉を、イスラエルが大事にしているものを分かってくれた、信じてくれた、そういう喜びがある、それを報告をします。ですけれども、一方ではそれを受けられない者たちがいます。いや、彼らは私たちの習慣、私たちの風習、モーセの律法をちゃんと守る、まあそれが割礼という形で現れていますけれども、その割礼をきちんと受けなければ私たちの仲間として加えることはできないという、そういう、まあ言ってみれば争い、議論が生まれました。なるほど、よくある話だ、新しいものが生まれてくる、その時に新しいものについていけないものがいる、古いものを大事にしようとしているものがいる、よくある話、私たちはこれを読むでありましょう。確かにそういう側面もあります。そういう側面から読めば、キリスト教信仰というものは新しいものを恐れずに受け入れる、それがキリスト教信仰なのだ、それも確かにキリスト教の一つの側面ではございます。ですけれども、今日ここで議論になっているものは異邦人たちでございます。異邦人たちに私たちの福音が伝わった、私たちと異邦人とは一つである、同じである、それがパウロ、ペテロたちの主張でありました。もっと言えば、この書物の主張は異邦人と私たちとは一つだ、そういう主張です。異邦人、私たちはよくこの町でも東京でも最近見かけます。たくさんの日本以外の方々、外国から来てくれた方々、そういう方たちと出会います。まあ、聖書で言う異邦人とはそういう方たちのことではもちろんありますが、先ほども申しましたように、最初の読者たちにとって異邦人とは一体何者であったのか、異邦人とは誰であったのか。異邦人、ユダヤ人たちから見て異邦人、一番最初に浮かび上がるもの、連想されるものはローマ人です。戦っている相手です。私たちの夢を、希望を打ち壊したあのローマ人です。彼らと私たちとは一つだ、ペテロ・パウロが言っている主張はそういう主張です。自分たちの未来を奪い、国土を奪い、家族を殺し、私たちをちりぢりバラバラにし、夢も希望もなくした あの異邦人、あの異邦人たちに私たちの信じているもの、私たちの大切にしているもの、それが伝わった、それを喜ぼうと言っているのがパウロ・ペテロ。しかし私たちの考え方、私たちの風習、それにきちんと従わなければ信用などできないと言っているのがファリサイ派の人々。どっちに理があるのか、どっちが普通なのかといえば、おそらくそれはファリサイ派の人々でしょう。私たちだって同じです。戦って私たちの敵になり、私たちの家族を奪ったようなもの、その者たちを信じるなど、その者たちを仲間に入れるなど、そんなことは馬鹿げている、ナンセンスだと思うのが私たちの普通の発想です。ファリサイ派の人々、この者たちは聖書の中では悪者として登場してきます。イエス様を十字架にかけた、その言ってみれば教会の憎むべき相手として登場してきますが、丁寧に読めば、よく読めば、このファリサイ派の人々は誠に普通の人々、むしろ正義を語る人々ですらあります。ファリサイ派の人々は私たちと同じ価値観を、私たちの大事にしてきたもの、それを大事にすると彼らも言ってくれなければ決して仲間だというふうに受け入れることはできない。ファリサイ派の人々はそう主張いたします。ですけれども、パウロもペテロも自分たちが苦しんできたもの、自分たちが大切にしてきたもの、それを今受け入れると言っている。それは偶然でも、私たちの努力でも、彼らの心が広いからでもない。神がそうしているから我々は受け入れると、パウロ、ペテロは申します。キリスト教信仰というのは一体何か。苦しい時、辛い時に神様はきっと守ってくれる、それを信じること、それも一つの信仰の形でしょう。ですけれども、キリスト教信仰というものは歴史的に、伝統的に、どんなに辛いことがあっても、どんなに悲しいことがあっても、そしてそれが時に私たちの敵であったとしても、どのような時にも神は働いていると信じるのがキリスト教信仰です。どのようなものにも神が宿っている、どのような時にも神はいる。だとしたら、辛い、苦しい、憎い、感情としてもちろんあります。感情としてもちろんありますけれども、その現実をきちんと見据えて、そこにも神がいる。ここにも神が語っている。それを受け入れること、それを信じること、それがキリスト教信仰でございます。雲の彼方に白い方がいらっしゃる、死人がよみがえる、それもキリスト教信仰の一つの表現ではございますが、まことのキリスト教の信仰とは、どのような時にも神が働いている、それを受け入れ、それを喜ぼうとする、それがキリスト教の信仰でございます。今日お読みしませんでしたが、この15章の後にある一つの詩を彼らが引用します。ペテロがそのファリサイ派の人々たちを説得しようと思って引用した詩が載ってございます。お読みいたします。その後私は戻ってきて、その後荒廃し荒れ、絶望したその後でございましょう。その後私は戻ってきて、倒れたダビデの幕屋を立て直す、その破壊されたところを立て直して元通りにする。それは人々のうちに残った者や私の名で呼ばれる異邦人が皆主を求めるようになるためだ。敵も味方もございません。 絶望も喜びもございません。どのような場所にも、どのような状況も、主が備え、主が持ち運んでいる場所です。彼らは絶望の果てに神の技が働く、そこには敵も共に集うと信じておりました。あなたの敵を愛しなさい、イエス様が言われた言葉です。それは我慢して頑張って敵を愛せ、そうすれば神様があなたのことを喜んでくれるという、そういう陳気な勧めではございません。敵などいない、敵だ、それは私の心が作っているだけの人物像です。絶望などない、絶望、それは私の心が作り出している現実に過ぎない。神の恵みは、神の現実は、今も変わらず世界を喜びへと、光へと導いている。たとえ一時辛く悲しいその出来事に接したとしても、そこにも必ず神の恵みが隠されている。先に召された先達たちが抱いた信仰です。私たちが継承している信仰です。そしてこの世界の人々が信じてほしいと思っている、その内容が今申し上げた事柄でございます。神がすべてを治めていらっしゃる、そのことを変わらぬ真実として私は信じ、この時、これからの時をまた歩み進んでいきたいと願う次第でございます。お祈りいたします。聖なる内なる御神様、私たちには絶望と映る時があります。未来が見えなくなるその状況があります。神様も私たちのことを見捨ててしまったのではないかというふうにつぶやきたくなるその状況もございます。ですけれども、それは皆私たちが思い描いている予定と違うからにすぎません。あなたの導きは、あなたのご計画は、私の思いをはるかに超えて今も進められています。人の思いによって辛く悲しいことも、あなたのご計画の中ではわずかなこと、小さいこと、そして私に与えようとしている大きな恵みは、私の悲しみをはるかに超えた喜びであるでありましょう。それはもはや喜びというような表現では表現し尽くせないような、大いなる光の中に包まれるその出来事でありましょう。私たちはあなたへと心を向けます。あなたを信じます。その信仰によって私たちがどのような時も地の塩、世の光としてこの世の中で歩み通すことができますように。先達たちが成し遂げてくださったその立派な信仰とともに、私たちもこれからその信仰を受け継ぎながら、これからの歩みをまた成していくことが許されますように。新しい時に向かってあなたの希望を携えながら進みゆくことができますよう導きください。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。